それでは今週は新約聖書のローマ人の手紙の4章のところをお開けいただきたいと思います。新約聖書ローマ人の手紙4章、今日は18節から21節までをご一緒に見てまいりたいと思います。その前に皆さんに一つ質問をします。旧約の人物でモーセと共に新約聖書に最も出てくる人の名前は何でしょう。旧約聖書の人物の中でこのモーセと共に新約聖書の中に最も出てくる人物の名前は何だろう。アブラハムです。アブラハム74回も彼は出てくるんです。どうしてこの新約聖書が書かれたその時点でも2000年前の人物のことが、今から考えます、今から4000年前のこの人物のことがこんなに頻繁に聖書の中に登場してくるんでしょう。その答えは時代を超えて人類にとって、イエス・キリストを信じるキリスト者にとって、このアブラハムという人物が非常に重要な存在だからです。それは彼の人生によって神様に喜ばれる信仰というのがどういうものであるのかということを我々は知ることができるからです。神様に喜ばれる信仰とはどういうものなのか、神が望んでらっしゃる信仰とはどういう信仰なのか、あなたや私、イエス様を信じる者に神様が期待してらっしゃることってどういうことなのか、それを我々はこのアブラハムを通して知ることができるんです。だから2000年前の新約のその時代の人々にとっても、そして今の私たちにとっても大切な、大切な模範なんです。ですから今日私たちはこのローマ人の手紙の4章の18節のところから、彼の信仰を見ていきます。神様が喜ばれる信仰、あなたに求めてらっしゃる信仰の三つの特徴を今から見ていきます。ぜひ覚えてください。一つ目は、それは希望を失わないということです。神に喜ばれる信仰の特徴は、どんな時にも希望を失わないということです。18節。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでしたって。さあ、この御言葉を見ていく前に、ちょっとアブラハムについて私たちは復習をしなければなりません。どういう人物だったのか。旧約聖書の中の創世記、聖書の一番最初のところですけれども、そこを見ながら彼のことについてご一緒に見てまいりましょう。旧約聖書の15ページ、創世記の12章のところからです。神様はアブラハムに素晴らしい祝福、契約というものを与えられた。そのことがこの12章のところに記されているわけです。主はアブラムに言って、アブラハムのもともとの名前です。アブラムにこんなふうに仰せられている様子が12章の一節のところから記されています。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族をあなたによって祝福されるって。こういう約束を神様がアブラハムに与えるんです。そしてアブラハムがこの4節のところにありますように、カランという町を出たのは彼が75歳の時であったって。もちろんこれよりも前に彼らが生まれた今のイラクのウルというところを彼は出発しました。そしてこのカランという町で父親のテラが亡くなるんです。神様はこのアブラハムを励まして、そしてアブラハムは約束された地、カナンの地へとその後旅をしていくようになるわけです。さて、神様の与えられた約束って何だったんでしょう。このアブラハムを通して 多くの人々が誕生していくことです。彼がイスラエル民族の父となることです。その約束を彼は聞いてるんです。15章になってみますと、天の星を見てみなさいと、地の砂を見てみなさいという話が出てくる。神様はアブラハムに対して、あなたを祝福する、そしてあなたからたくさんの子孫が生まれるという話なんです。というのは、この時点まで、アブラハムはたくさんの財産を手に入れてました。しかし、子供がいませんでした。さあ、16章を今度見てください。このような神様からの約束が与えられて10年間の間、何にも起こらなかったんです。そこで、サラ、元の名前をサライと言いますけれども、彼女が何をしたかというと、16章の2節、サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライに言うことを聞き入れたって。ね、彼らがしたことは何であったか。確かに神様からアブラハムにたくさんの子孫が生まれてくるという約束をいただいていながら、10年間の間子供が生まれなかったので、彼らがしたことは何か、この妻サライがしたことは何かというと、自分に使えるエジプト人の女奴隷、彼女をアブラムに与えるんです。翌年子供が生まれました。しかしその後何も起こらなかった。特にこのアブラハムとサラの間にはまだ子供が生まれませんでした。そしてその後また13年経つわけですけれども、17章をご覧ください。アブラハムにイシュマエルが生まれた時はアブラハムは86歳であったって16章の16節に記しています。で、17章の1節を見てみますと、99歳になった時、それから13年間経ったんです。99歳のアブラハムです。で、この中で見てください。4節。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。このアブラハムという名前の意味は、この5節の後半にあったように、多くの国民の父という意味です。こういう名前がアブラハムに与えられたんです。どう思います、皆さん。自分と妻、サラとの間には子供がなかった。もう自分は99歳になってた。そんな時に神様が名前を変えたろうって言うんです。どんな名前になったのか。多くの国民の父。その意味が表したことは、アブラハムを通して多くの子孫が生まれてくるって話なんです。ちょっと待ってください、神様って。ね、今どうしてそんな名前ですかって。おそらくアブラハムそう思ったと思います。そして、この当時の様子っていうのはね、私たちのように、こういうふうに隣の声があんまり聞こえないような、そんな、その家の事情じゃなかった。テントでの生活です。しもべたちがいます。いろんな人たちが横行するわけであって、そういう中に彼らが生きているわけであって、この名前が変わったことなんていうのは、そんな話って広がります。おそらくそういう名前を神様が変えられたということを聞いた人々も、プッと笑ったかもしれない。聞き間違うてに違うんだ。なんで99歳の人に多くの国民の父なんて名前が与えられんのよと。アブラムから子孫が生まれる？ちょっとおかしいんちゃうのって。いや、それこういう状況だったんです。こういう状況にアブラハムたちは置かれてたんです。だからアブラハムはこう言うんです。この17章の創世記ですけども、17節のところに、アブラハムはひれ伏して、そして笑ったが、心の中で言ったって、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようかって、こういうんです。 彼は現実を見つめたときに、私も家内も子供を産むことなんて不可能だったんです。だから言うんです。そして18節、アブラハムは神に申し上げた、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますようにって。それを聞いたときに神様は何とおっしゃったか。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだって、その子をイサクと名付けなさいって。それを聞いてたアブラハムの驚きっていうのは私たちも想像することができます。彼が考えたのは、もう自分は子供を産むことができないし、妻もそれは不可能だって。だから私たちに与えられているこのイシュマエルを通して神様が子孫を増やしてくださるようにってアブラハムは言ったんです。それに対して神様のお答えは違うって。イシュマエルじゃなくて、あなたから、あなたとサラの間に子供が生まれるんだって。その子の名はイサクなんだって。そのような知らせを神様からいただくんです。ちょっとまたここに創世記のところに戻るんで、何か挟んどいていただいて、さあローマ人の手紙にちょっと戻ってください。私も何か挟んできます。そのことを今頭に入れながら、この18節の御言葉を見てください。ローマ人の手紙の4章の18節、彼は望みえない時に望みを抱いて信じましたと書いてあるのは、こういう状況での話なんですね。この18節の初めの部分というものを直訳しますと変な日本語になるんですが、彼はすべての望みに反して望みを信じたというふうに直訳できるんです。さて、望みという言葉が2つ出てきました。異なる望みがここで記されているんです。1つ目のこの望みえない時にというこの望みというのは、人間が持つ望み、希望の話なんです。二つ目の望みっていうのは、神様の与えてくださる希望、望みの話なんです、ね。人間の持つ希望には、往々にして失望が伴います。しかし、神様のくださる望みには、失望が伴うことは決してないんです。なぜかって言いますと、人間の希望っていうのは、あくまで希望であって、必ずしもそうなるという保証がありません。また私たちはそれが最善であるかどうかもよくわかりません。あることを希望するんです。こうあってほしいって。しかし神様のくださる希望っていうのは必ずそうなるんです。しかもそれは最善なんです。実は、このアブラハムっていうのは、そのことを知ってたんです。アブラハムは人間的な希望によって生きようとしたんじゃなくて、神様のくださる希望によって生きていこうとしたんです。それがこの人の生き方だったんです。もしね、皆さん、人間が持つ希望によって我々が生きていこうとしたら、さっきもお話したように失望が伴ってきます。実はこのサラはそのように生きて、彼女は実は失望の中にいたんです。その様子を私たちはこの御言葉の中に見ることができるんです。もう一回創世記に戻ってみてください。先ほどの続きですけど、18章のところです。さっきもお話したように、サラが自分に使える女奴隷ハガルをアブラハムに与えました。彼女は75歳の時でした。神様は約束されたのに自分たちに子供がない。そこで 彼女がどうしたのかっていうと、女奴隷をアブラハム、自分の夫に与えるんです。で、この行為っていうのは実はその当時の習慣でもあったんです。不妊の女は自分のしもべを夫に妻として与えたんです。そしてそのしもべから生まれてくる子を自分の子供としてみなすことができたんです。確かにこういう習慣はあったんですけども、しかしこのサラがしたことは神様の御心に反したんです、ね。どうしてかと言いますとね、彼女は神様の約束を信じて待つ選択をしたのではなくて、 自分の考えとか自分の判断で最善と思えることをしたんです。つまり、彼女は人間的な判断で歩もうとしたんです。その結果何が起こったのか。希望を失うんです。失望したんです。見てください、この18章の12節のところ。3人の人々がやってきた様子がこの18章の初めから記されています。10節には、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻はさらには男の子ができているということをまた告げるんです。11節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、さらには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りでって。お分かりになりましたでしょ？サラは自分の判断でもって選択をしてきたんです。そして彼女は言うんです。私に子供が生まれるって。私の男の子が生まれるって。ありえないそんなことって。絶対にありえないって。ね、この12節のところで老いぼれてしまったこの私何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りでっていうのは、この心の中で笑ったっていうのは、彼女はこのような言葉を再び聞いても、これはただの気休めにしか過ぎなかったんです。そんなこと絶対に信じられません。これが彼女の態度だったんです。だから、13節見てくださいますか。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか。こんな年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、さらには男の子ができてるって。いいです。ちゃんと神様はご存知だったんです。彼女の心が不信仰だったこと。彼女は神様の言葉を聞いても、この神から使わされた人の話を聞いても、彼女は信じられなかった。だって彼女は、どう考えても、子供を産むことなんていうのは不可能だって彼女は信じてたんです。彼女は自分の判断でもって人間的な判断考えで歩もうとしました。そして歩んできた。その結果心の中に希望がなかったんです。じゃあもう一度ローマ人の手紙に戻ってみて。アブラハムは違ったんです。そういう人間的な希望によって生きようとしたのではなくて、彼は神様のくださる希望を信じて、その希望に立って生きようとしたんです。その目的が、彼が希望を置いた、神に希望を置いた、その目的が18節に記されているのは、それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでしたと書いています。何をこの18節の御言葉が私たちに教えてくれているのか。アブラハムがなぜ神様に希望を置いたのか。その希望を置いた目的がここに記されています。それは、彼はあらゆる国の人々の父となるという、そのことをしっかりと覚えてたんです。だって神様はその約束を彼にくれたからです。ね、今見てきたように創世記の12章からそのことが記されているんです。神様からその約束をいただいた。そしてアブラハムは考えたんです。神がこの約束をくださった。そしてこの約束はまだ成就されていない。だとしたら、必ず神様はこの約束を成就されるに違いないと言って、そのところに希望を置いたんです。だって神様言われたことを守るじゃないかと。神様言われた通りに全てのことをなさるじゃないか。だからこの約束がまだ成就していないということは、必ず神様これからそれをなさるんだから。だから確かに私は子供を産むことができない年齢だけれども、必ず神様がそれをしてくださる。そんな希望を持って生きたんです。でこのような根拠、希望を受けた根拠っていうのは、実はこの 一節前の17節のところに出てくるんです。4章の。見てくださいます、ここに。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。実はこれが、アブラハムがどんな時でも神様に希望を置いたその根拠なんです。アブラハムは自分の信じている神様がどんな方であるかということを知ってたんです。ここに記されているように、死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになるお方だって言うんです。つまりね、アブラハムが信じていた神、この聖書が教える神、そしてクリスチャンであるあなたが信じておられる神様ってどういう方かっていうと、命を与えるお方なんです。死人に命を与えることができるんです。何もないところから神様ものをお作りになることができるんです。そういう創造主なんです。今私たちはこの紅葉のシーズンで非常に美しい自然界を見て楽しんでます。しかし我々はその自然界を見たときに、神様っていうのは美を愛される方。そのことに気づきますでしょ？だって神様のこの色付けられたその自然界っていうものは私たちに深い感動を与えます。はあ、綺麗やなって思うのは神様が美しいお方だから、美しいお方だから。そしてそこにあるこの自然界の法則を見たときに、私たちは神様って知恵があるお方だなっていうことを我々覚えるんです。神様という方は命を与える方だって。今日あなたや私が生きているのもこれ神様の恵みです。私たちの意志で生きてるんじゃない。神様が命をくださるから生きることができる。そして神様はこの世界を作りになった時に何かを改良なさったんじゃない。何もないところに神様は光をあれとおっしゃったら光を作りになったんです。そうしてないところからあるものを作りになった。創造主なる方なんだ。だから彼は希望を置いたんですよ。だって人間的に見たときに、私にも家内にも子供が生まれる可能性はゼロです。それは私たちがただ単に認めてるんじゃなくて、誰が見てもそう思います。ですから私たちが子供を産むなんてことは人間的に見たら何の希望を持つこともできない。それは不可能なことだって。でも神様は、ないところから、何も存在していないところからものを存在させられた方であり、この神様は死人に命を与える方だって。だから、アブラハムは信じたんです。人間的に見たらそこに何の希望を見出さないけども、しかし私の神は、命を与えることのできになる方だから。だから私はこの方を信じましょうって言ったんです。それが、このアブラハムの歩みだったんです。だから祝福されたんです、ね。どうです皆さんも人間的な判断でもってできるできないを決めつけてらっしゃいません？もし私たちが神様からのメッセージを聞いても絶対それは無理ですと。できませんと。もしおっしゃってるならば、このアブラハムの信仰とは違うんです。その理由はどんなに立派であったとしても、神様、こういう今私の現状です。体は弱ってます。寝たきりです。でも神様おっしゃるのは、もしあなたができませんって言うんだったら、このことを覚えとかなきゃいけないって。あなたは私に対して、できると言ってる私に対して、実は神にもできないことがあるんですと言ってることになるんだって。神はできるとおっしゃった。神はあなたを使うとおっしゃった。でも私たちが無理だっていうのは、神様たとえあなたが何とおっしゃったって、我々はもう年老いてますから子供を産むことができませんっていうように、私はもう年老いてるから、あなたに仕えることができません。あなたに従っていくことはできません。いいです皆さん、それは不信仰なんです。アブラハムの信仰はそうじゃなかったんです。 たとえ私たちが考えて頭がダメだ、無理だ、不可能だって言ったとしても、神を見たときに、でも可能だって言ったんです。そういう信仰だったから希望を失うことがなかったんです。ね、二つ目は、この19節、そして20節の初めのところに出てきます。神に喜ばれる信仰というのは期待を失わないものです。期待を失わない信仰です。19節ご覧いただきますと、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めてもその信仰は弱りませんでした。この19節の自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、ちょっとこのサラの部分は飛ばすんですけれども、この日本語でこう訳されている箇所っていうのはね、実は二つの訳が可能なんです。英語の聖書を見てみますと、この二つの訳が出てきます。例えば古いキング・ジェームスと言われる訳と、最近の訳とはやはり違うんです。というのはどちらにでも訳すことができるからなんです。それを日本語に訳すとこういうふうに訳せるんです。一つは、自分の体がすでに死んでしまったとは考えない。また自分の体がすでに死んでしまったとは見なさないっていうふうに一つ訳することができる。もう一つの訳は、自分の体が死んでしまったと同様であると考えない。あ、ごめんなさい。考える。また見なすっていうこと。わかりますね。自分の体が死んでしまったと同様であると考える。見なす。この二つの訳が、この十九節の御言葉から可能なんです。一つ目の訳はもう一度言うと、自分の体がすでに死んでしまったとは考えない。日本語の訳を見てください。自分の体が死んだも同然であることを認めてもって書いてあるんです。ね、どちらかというと、これは二つ目の訳に近いでしょ。一つ目の訳は自分の体がすでに死んでしまったとは考えない。ですからそれをこう当てはめてみますと、自分の体がすでに死んでしまったとは認めなかったってこういうんですよ。ね、どちらの訳もできるんです。で、どちらの訳も、よーく見てみますと同じことを言ってるんです。ちょっと皆さんに見ていただきたいのはね、この、死んだという言葉なんです。これ非常に強調されている言葉なんですけど、これ完了形で記されている。つまり、アブラハムは、ね、自分はもうすでに死んでしまってるんだって。もうすでに死んでしまい、その状態が継続していることをここで表したんです。アブラハムは自分の現実、自分が直面している現実から目を背けていたんではなくて、彼はよーく自分のことを見てたんです。新約聖書では認めてもと書いています。さっき私は考えるとか見なすというような言葉を使いました。同じギリシャ語はそういうふうに訳せるんですけれども、認めるも考えるも見なすも、この言葉の意味っていうのは、十分にという言葉と知るという言葉が合成されてできてるんです。ですからただ認めたっていうんじゃなくて、仕方なく認めたっていうんじゃなくて、アブラハムは自分のことをよーく見つめて、自分のことをよーく理解してたんです。そこでアブラハムが言ったことっていうのは、パウロが記しているように、自分の肉体は生殖能力において死んだんだということを言ってるんです。私たちはもう子供を産むことができないんだ。儲けることは不可能なんだということを、アブラハムはちゃんと知ってたんです。それを知った上でアブラハムはどうしたのかって。見てください。信仰は弱りませんでしたって書いたんですよ。この弱るっていうのは動揺するとかぐらつくということです。彼はその現実を見つめて、私たちは子供を産むことが不可能です。その現実を彼らは十分に分かってました。で、神の約束があるんです。子供を産むって。その約束を聞いたときに、彼らの信仰はぐらついたのかっていうと、動揺したのかっていうと、そうじゃなかったっていうんです。 なぜかというと、さっき見てきたように17節の御言葉なんです。神は命を与えるお方だって。確かに私の肉体は死んでるけれども、神様はこの死んだ私の肉体を用いて御心を行うことができるんだと彼は信じたんです。いいです、皆さん。信仰というのはね、現実を見つめることから逃避しないんです。ね、ある人々は様々な問題に遭遇したときに私たちは、その環境から何とか逃れようとします。ある人々は、アルコールの力に、助けに頼ろうとするかもしれない。そういう方たくさんいらっしゃる。もうこの辛いこの状況から何とか逃れるために、アルコールを口にします。その一瞬だけ忘れることができるからって。そういうビジネスマンとかだと私も何度かもお話したことある、ね。いろんなストレスがあって大変な日々を過ごしている。そうするとそういう苦しみから何とか解放されたいとしてアルコールに走る。ある人は環境を変えてみようと引っ越しましょうというかもしれない。そういう方もたくさんいらっしゃる。もう近所の人が大変で、ね、もういろいろと考えたリストがいっぱい上がってきます。でもね、皆さん、私たちが分からなきゃいけないのは、そのように我々の環境を変えても、また一時的な解決方法を我々が選択したとしても、本当の解決はそこにないんです。信仰というのは、もうそういうものを見ないでおこうとすることじゃないんです。考えないでおこうとすることじゃないんです。信仰というのは、その現実をしっかりと見つめることです。その問題をしっかりと見据えることなんです。アブラハムはちゃんとしたんです、それを。そしてですね、皆さん、ね、現実を見つめることから逃避しないだけじゃない。その次です。かえってその困難の背後におられる神様とその約束を見つめるんです。いいです？問題だけを見てるとね、私たちの心はだんだんだんだん塞い込んできます。だから私たちはどうするか。問題をしっかり見つめるだけじゃない。その問題の背後にいらっしゃる主権者の神様を見上げるんです。この神様が全てのことを支配していらっしゃるんだ。そこを私たちは見つめるんです。それが信仰なんです。あまり皆さんは感動するかどうか知りませんけれども、阪神高速をずっと走ってますとね、防音壁っていうのがあります。ね、その騒音が外に漏れないように壁があるじゃないですか。それがあると外の風景が見れない。でしょ？あそこに大阪ドームがあって言いたいんですけど、見えないんです。それが邪魔してて。それがこうちょっと開いたとき、ほら見えたやろって。ありますでしょ、そんなの、ね。我々の信仰の歩みでもね、周りが全く見えないと我々は不安になるんです。うちの子供を初めて遊園地に連れてたときに、ね、行ったところが悪かったって後で言われたんです。真っ暗闇の中に船に乗っていくんです。もう建物の中に入っていくわけです。そうすると、その子供の力、手に力が入っていくんです。ぐーっとこう抱きついてくる。どうしたのかなと思って。暗いから、何も見えないから。泣き始めるんです、突然に。そしてそのうちに光が見えたら、今まで泣いてた、その本人が泣き止めます。我々の日々の歩みにおいても暗闇の中で何も見えなくなると私たちは希望を失うし、そして私の心を塞いでいくんです。しかし私たちがその中にあってもその背後にいらっしゃる神様を見上げたときに、そこに我々は希望を見出すことができるんです。アブラハムがしたことっていうのはね、アブラハムは確かに自分は子供を産むことができないし、神様のその約束を聞くとどうかなと思うけども、でも私はその先を見るって、その約束をくださった神様を見るって、その方が命を与える神であり、何一つ不可能のない神様であることを見て、私はそこに期待を置くんだという、そういう信仰だったんです。で、実は先ほど見てきたこのサラも、そのことを学んでいくんです。 ヘブル人の手紙の11章の中にサラのことがこう記されています。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。彼女も思ったんです。この約束をくださった方は真実な方だって。だからもう一度このローマ書の4章に戻ってみますと、アブラハムは現状を見つめて、自分たちは本当に子供を産むことはできないんだっていうことをしっかりと見つめた上で、でも神様がおっしゃったんだからといって自らの信仰を弱らせること、ぐらつかせることはなかったんだって。20節にありますように、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなってとあります。神には不可能なことがないんだって。この年老いた私だけれども、私たちだけれども、神様の御心はなされるんだ。そう信じて歩んだアブラハム。ますます彼の信仰は強められていくんです。そして今見たように、このサラも同じように、この神を信頼していくときに、神様は素晴らしい技を彼らを通してなされていったんです。この箇所を学び終える前に、皆さんに覚えておいていただきたい一つのことは、20節の中に、信仰がますます強くなってと、この強くなってという言葉があります。もちろんアブラハムの信仰が、神様によって強められていった。それだけでは意味がないんです。この意味はそれだけじゃない。実はこの強くなってっていうのは、能力が与えられたという意味なんです。しかもこれは受け身、受動態で記されているんです。つまり、神様がこのアブラハムに、神がこのサラに能力を与えた。何の能力ですか？子供を産むという能力です。不可能だったことを神様がなされた。神によってこのイサクは生まれてきているんです。ですから先ほどのヘブル書の11章の11節のところに、すでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられたと書いたんです。神様がその力を与えたというんです。大切なレッスンをアブラハムは学んでいくんです。サラは学んでいくんです。どんな時でも神様を期待しましょうって。神がおっしゃったことは必ずそうなるんだから。神は真実なお方だから、その神様に期待しましょうという信仰を、彼らは鍛えていくわけです。でね、皆さんね、このレッスンを学ぶためには、アブラハムは99歳になっていなきゃならなかったんです。お気づきですか、その点。もしアブラハムが30歳とかもっと若かったら、この約束をその時にもらってたら、アブラハムは神のどこ行かないんです。イエス？神様は99歳。自他ともに私たちにはできない。と、するその時まで待たれたんです。そして神様は人間的に見て絶対に不可能だと思うことを命ぜられたんです。そしてアブラハムがサラがそれを信頼することによって神の技がなされて神様の素晴らしさが明かされる。そのために神は使おうとしたんです。ね、しかも約束が与えられた後、彼らはすぐに子供を得ることができなかった。いいです、皆さん。ちゃんと神様は、このような完璧な計画のもと、我々の皆さんの信仰が成長していくように、あなたが神をより愛するものになっていくように、よりあなたが神に期待を置き、希望を置くものになっていくために訓練をしてくださるんです。その訓練というのは完璧なんです。このアブラハムの信仰、このサラの信仰を見たときに、我々一人一人がこの質問を自らに問いかけなきゃいけない。今何かあなたが神様に対して失望していることありませんか？あなたは 自らが置かれているその現状を見て諦めたりしてません？神様のおっしゃることに対してそれは無理ですとか、それはできませんとか、それは不可能ですなんて決めつけておられません？いいです皆さん、現状によって惑わされてはならないんです。神の約束を見上げることなんです。旧約聖書の中にモーセが12名の石膏をカナンの地に派遣した時の様子が民数記の中に記されています。よくご存知の話ですから、どうぞ聞いててください。モーセは12名の人々をカナンの地に送りました。彼らはこのカナンの地に入っていくんです。カデシュバルネアから使わされたその12名はずっと北へと登っていきます。視界のほとりを通り、ガリラヤ湖のまだ北にまで出ていきました。そこは本当に神様が約束されたように血と蜜の流れるところ、本当に肥えた素晴らしい土地でした。ブドウが一房ついた枝を切り取って、それを二人が棒で担いだなんて記されているわけで、こんなちっちゃな巨峰じゃなかったんです、ね、大きな房があった。二人で担がなきゃいけないほど大きかったんです。考えられないような、そのように祝された土地でした。そこで彼らはザクロとかイチジクも切り取るんです。そして彼らは本当にここは素晴らしいですところですよという報告を持って40日後帰ってくるんです。そして彼らの報告は、本当に素晴らしいところだ、そしてこれがそこの果物なんだって言って、その果物をモーセたちに見せるんです。それで終わったんじゃない。実はこういうふうに続くんです。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。それを聞いたときのおそらく、群衆の顔は曇ったでしょう。って。今なんて言ったって。カレブは言うんですよ。我々はぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるからって。そうすると、その10名がこう言うんです。あかん。私たちはあの民のところに攻め登ることはできへんって。あの民は我々よりずっと強いでってこう言うんです。そして、彼らは人々にこう悪く言いふらしていくんです。もうね、我々あそこで見た人たちっていい加減だって。ものすごい背の高い人たちばっかりやって。もう彼らから見たら我々稲子みたいな存在やと。絶対無理やって。こういうことが起こったってことはよく皆さんご存知です。これは民数記の13章の今25節のところからを、まあ、ちょっと勝手な訳も加えながら、そういうことが起こってきたわけです。さて、群衆はそれ聞いて、文句言い始めるんです。なんで我々こんなとこまで導かれたんやと。もうエジプトで死んだ方がマシだったなんて。ねえ、エジプトにいた時は早く解放してくれって言われて、解放したらまた文句言うんです、ね。さあ、そういうことが起こったんですけれども、そういうイスラエルの人々に対して、特にこの10人のスパイたちに対して神様が何ておっしゃったのか、モーセにこう言うんです。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのかって。神はもうこの人々を滅ぼすとおっしゃったんです。だってこれまでにどれだけの技を私が示してきたのか。あの民が、あの航海の、あの海の中を渡ってきたって。神様はその水をせき止められて、乾いた地を彼らは歩いてきたって。必要を与えてきたにもかかわらず、彼らは信じようとしないって。なんて奴らだって。なんて不信仰な人々なのかって。神様が厳しく 責められた様子がここに出てくるわけです。そして皆さんよくご存知のように、神様はその裁きを下すことを思いとどまられるわけですけれども、こうおっしゃった。私は信じなかった人々、あのカレブとヨシアを除いては誰一人としてあの約束の地に私は入れないって。いいです皆さん、不信仰であった者たちは神様の祝福を逃すんです。神様を信じ神に期待できなかった者たちは、せっかく神様が約束されたその祝福をみすみす逃してしまうんです。人間的な判断でできる、できないを決定することは、信仰じゃないです。それは不信仰なんです。だからもしあなたの日々の歩みにおいて神様に対して無理だとか不可能ですとおっしゃっているとすれば、どうぞ今自分に教えてやってください。その信仰の姿勢は間違っていること、それは不信仰であること。神様はそんなことをあなたや私に期待していらっしゃるんじゃないんです。神様が望んでいらっしゃるのは、何が起ころうと神の約束をしっかりと見て、そしてこの神様に期待して生きる信仰者です。そんなふうに生きなさいということを神はあなたにも、そして私にも望んでいらっしゃる、期待していらっしゃるんです。三つ目、希望を失わないだけじゃない。期待を失わないだけじゃない。三つ目は、感謝を失わないんです。感謝を失わない信仰者を神様は良しとされるんです。二十節の後半から見てください。神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましたって。アブラハムは神様が与えてくださったその約束のすべての成就を見る前から何をしたのかっていうと、神様に栄光を期したんです。つまり神を褒めたたえたんです。それがアブラハムの信仰だったんです。21節にありますように、神に約束されたことを成就する力があることを固く信じたって。今まで神様が成してこられたことを見ただけでも、それで十分だったんだ、アブラハムには。このようなことをしてくださった神様、私はその方を信頼できるって。まさにこの方は真実なお方だって。神様は常にそうだったし、これからも真実なお方であるって。だから、アブラハムはこのような約束を神様からいただいたときに何をしたのか、成就を待つまでもなかった。まず神様に感謝したんです。だってそれは必ず神様が御心をなさるという確信を持っているからです。21節のところにあった約束されたことを成就する力があって、この力、霊的な力です。不可能のない力です。どんなことでもできる力です。そういうお方なんだということをアブラハムは信じたんです。だから、まだ自分たちに与えられた約束のすべてが成就してなくても、十分です、神様。あなたは真実な方だから。それを約束されたときに私はそれが必ずなされることを信じます。ですからあなたを褒めたたえますって言って。神様は信頼に値するお方です。私たちもそのことをしっかりと覚えて、そのことを学ぶ必要があります。ローマ人の手紙、この同じローマ人の手紙の後ろの方、15章を見てください。15章の4節のところをご覧くださいますか。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。もう皆さんよくご存知のように、この昔書かれたものというのは、我々はこの新約の時代に生きるものとして旧約聖書であることは明らかです。なんで神様がこの旧約聖書、そして今の私たちにこの新約聖書を与えてくださったのか、その理由がここに記されています。私たちのうちに希望を与えるためです。今の私たちに希望を持たせるためです。この15章の4節のところにあるこの希望を持たせるというのは現在形です。 我々がずっと希望を持ち続けていけるように、そのために神様はこの旧約聖書、新約聖書を我々に与えてくれた。だから私たちはかつての勇者であるあのアブラハムを見たときに、あのモーセを見たときに、あのヨシュアを見たときに、そういった信仰の勇者を見たときに、その彼らに対してなされた神様の御業を見たときに、私たちも今この時代にあって、戦っている敵は違いますけれども、しかし我々は同じようにしてこう言うんです。神は信頼に値する方だって。神様を信じて、神様を期待して生きていくことができるんだって。このローマ書の15章のところを見ていただきますと、15章の5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、同じ、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。こんなふうに5節のところに記されています。パウロが望んでいることは何か、この教会の中にあって、みんなが神様の素晴らしさを見て、神の偉大さを見て、そして希望を持って歩んでいけるようにって、みんなが、教会みんなが置かれているところは違うし、境遇は違うし、抱えている問題は違いますけども、その中にあってお互いに希望を持つって、そのためには我々が集まった時には、このような偉大な神様だから、その問題の中にあっても期待しようよと、あまりの悲しみの中にあっても、神様は私たちのその悲しみを分かってくださる、慰めをくださるから、その方に期待しようよ。そうしてみんなが希望を持てない状況にあっても、神を見上げることによって、神から与えられる希望によって心が満たされるように、そのことを神は望んでいるんです。この教会がそうあることを望んでいるんです。なぜならそうあることによって、6節見てください。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。その時に我々が群れ一つになって、神様ハレルヤって言うんですよ。あなたはすごい方だって、こうして神様祈りに応えてくださった、約束されたようにその約束を果たしてくださってる、そうやってみんなが神様を称える。何も恐れることないって、神を信じたらいいんだって、信頼すればいいんだって。でもこの逆をしますとね、皆さん、私たちから希望も感謝もなくなってきます。この仕事を失わないために、私は一生懸命会社の要求に応えていけないと、もし行かなきゃいけないともし思ったら、大切なものを犠牲にされるかもしれない。我々クリスチャンはそんなことを心配しなくていいって言うんです。心配しなくてはならないことは、私は神様の前に正しく生きているかどうかです。そしてその結果として、我々が仕事を失うようなことになったとしても、皆さん、神の約束っていうのは、神を第一にするときに、神様あなたを絶対に見捨てないって言うんです。必要を与えるって言うんです。その約束を皆さんご存知です。その約束をいただいているあなたはどんなふうに神様に答えます？わかりました神様。あなたのおっしゃっていることを私は信じます。あなたが望んでいらっしゃることを私は第一とします。その結果がどうなろうと、それはもうすべてあなたにお委ねします。私は使わされているところにあって、私はクリスチャンとして最善を尽くします。しかし私は、神様が教えてくださっていることに関して妥協はしませんと。仕事によって家庭を犠牲にすることもしません。あなたに栄光を期さないようなことを私は行えません。それによって、どんな目にたとえ私が会おうとしても、私はあなたを信じて信頼して生きてきます。かつての信仰の勇者たちの生き様ってそうだったんです。あのバビロンにいたシャデラック、メシャク、アベンネコっていう3人の勇者たち、そうだったでしょ、ね、この像を拝めって言われたときに、とんでもないって、私たちの神様は たとえ火の炉の中に投げ込まれたとしても、そこから我々を救い出すことがおできになる。もしそれを神様がなさらないとしても、つまりその炉の中で、火の中で私たちが死んでしまったとしても構わないって。それが神の御心であれば。いいです。彼らがしたことっていうのは絶対に神に対して妥協しなかった。たとえそれによって自分たちの全てのものを失ったとしても、自分たちの命を失ったとしても、自分たちの一番の責任は神に対するものであり、神は私に忠実であると言われた。そのように生きていきたいとしたんです。彼らはそうして生きたんです。神を信じて、神に期待して、神に希望を置いて。だから信仰の勇者なんですよ。だから彼らは今神様のもとにあって、大いなる祝福をいただいているんです。そして神様はあなたや私にも同じように生きるようにということを期待していらっしゃるんです。ジョン・カルビンという宗教改革を行った人物はこう言うんです。信仰は我々の弱さ、我々の悲惨、我々の欠陥を考慮すべきでなく、もっぱら神の力にのみ目を注ぎ、全的に信頼しきるべきであるって。自分の弱さや自分の境遇とか、自分のその欠陥とか、そういうものに目を留めて歩むんではなくて、神の力のみに目を注ぎ、すべての点で神を信頼して生きていく。それが信仰なんだっていうんです。約束の成就を見て信じるのは信仰じゃないです。約束の成就を見なくても、見ていなくても、神様のお言葉ゆえに信じるのが信仰なんです。神がおっしゃった。わかりました。十分です。私はそれを信じます。そんな信仰者なんです。最後にヘブル人の手紙の11章のところ、お開きくださいますか。11章の一節のところに、信仰とはどういうものであるかということをヘブル人の著者が我々に教えてくれます。401ページのところ。ヘブル人の手紙の11章、一節です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。こんな風に、信仰に関する説明が記されています。ここに記されているこの保証というのは土台って意味です。望んでいることが必ずそうなるとの確信です。これがクリスチャンの土台なんです。自分が望んでいることが必ずそうなるという話をしてんじゃない。神様のおっしゃったこと、神の望んでらっしゃることは必ずそうなるというのが我々の確信なんです。その土台に立つんです。ね、相手は皆さん神様です。絶対者なる方です。その方がおっしゃったら必ずそうなるんです。その確信のうちに立つことが信仰であるというんです。目に見えないものを確信させるものだと、この確信というのは証拠であるとか証明だというんです。たとえ目には見えなくても、それを真実であると確信して生きていくんです。だから今起こってなくても、神様がおっしゃったことは真実なんだから。それを信じて生きていこうとするんです。これが信仰なんだって。神はどんなことでもおできになるし、今見ていなくても神が言われたことは必ずそうなるんだという、このような信頼を持って生きていくことが、信仰の歩みなんだと、ヘブル人の著者が私たちに教えてくれる。そのことは我々がもうアブラハムを通して見てきた、その通りです。さて皆さん、あなたの心の中に、このような強い希望と期待と感謝が溢れているでしょうか。置かれている状況は私には全て分からなくても神様はちゃんと分かっていらっしゃる。そしてさっき見てきたように、神様は私たちのためにそのような状況を、そのようなレッスンの場を備えてくださっているんです。ダメです。できません。無理ですという、そんな不信仰の態度で神様を疑うような、信仰者ではなくて、確かに私は人間的に見たら無理だと思います。絶対不可能と思います。でもあなたは命を与えた神であり、全能であるゆえに信じます。 そんな信仰者の歩みを神様期待しているんです。日に日に私たち衰えていきます。病のところにいらっしゃる方もいらっしゃる、入院されている方もいらっしゃる。でもクリスチャンがこのことを覚えたら、神様、私は自由はないですけども、あなたがなお私を使ってくださることを期待します。使ってください。私はかつてのようにしてきたことはできませんけれども、しかしそれでもあなたは生かしてくださっている限り、私を使ってくださるんだから使ってください。神様に喜ばれるクリスチャンというのは、このように神に常に期待を置いて歩んでいくものです。そして神に喜ばれる教会というのは、喜んで主のために何でもしようとする人々の集まりです。そんなクリスチャンになることを神は期待していらっしゃいます。どうぞ主を見上げてください。主を信頼してください。その時に希望が生まれます。そしてそんな教会になるように、私たちが主に喜ばれる信仰者へと変えられましょう。主なる神様、この時間をまた神様に感謝します。どうぞ我々一人一人を、この一週間も強めてくださり、助けてくださり、使わされていくさまざまなところで私たちを用いてくださるように、本当に私たちは絶望と思える境遇にあっても希望を持って生きていけるから感謝します。人間的に見てダメだと思っても、約束された方が神様ですから期待を持って生きていくことができます。すぐに実現を見なくても、あなたが言われたことは必ずそうなりますから、我々は感謝を持って、信頼を持って生きていきます。だから感謝しますよ。どうぞ私たち、このアブラハムが歩んだような、そんな信仰の歩みを持って、神様を身近に感じ、神様の素晴らしい祝福を日々経験しながら、この信仰生活を全うできますように助けてください。お一人お一人の上に主の素晴らしい導きと祝福を与えくださるように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。